どうも、松です。
すぎちゃんです。
この番組は僕ら二人がお互いに見せたいコンテンツを持ち寄って、一方は初見で、一方はすでに見た立場で感想考察などを語り合うラジオです。
はい、お願いします。
はい、というわけで僕らまあカーボーイビバップという1998年のアニメをね、今更ながらちょっと追いかけて見てるわけなんですけど、
古いんやね今更やけど。
結構
もう20年以上前。
年以上前。
いや、恐ろしいです
ね。まあやっぱ古びないっすね、今は。で、スギちゃんには言ってなかったけど、これ実はあれなんですよ、実写版がちょっと前にあって。
衝撃やねんけど。
ネットフリックスで、実写版っていうのやってたんですよ。まあ、そんなに話題にならずに終わったんですけど。
ってことはあんまりやったってこと？
ちょっとあんまりだったみたいですね。僕は見てないんですけど。
誰が出たの？
なんか海外の俳優さん。
その、
アメリカ制作の、アメリカで制作されたっぽいですね。
このアニメってもともとアメリカのアニメ、アメコミ？
いやいや、日本なんですけど。
おー。
やっぱね、アメリカですごい人気なんですよ、カーボーイビバップって。
ほうほう。
っていうのもなんかその、2000年代の初めぐらいに、まあ、アメリカのなんかそのケーブルテレビみたいなので、
もう
深夜にカーボーイビバップをやってた時期があったらしくて、なんかそのアメリカの、まあ、その当時のティーンというか、ハイティーンみたいな人たちの間では、なんかカーボーイビバップを友達の家で集まって見るみたいなのがなんかクールとされてたっぽいんですよ。まあそういう時期があったらしく、アメリカではまあ一定世代の人たちはすごいカーボーイビバップ根強いファンが多いらしいですよ。
もともとじゃあ日本のアニメが英語で翻訳されてってこと？
すごー。なんか僕もね、なんかで一回英語版というか、吹き替え版のカウボーイビバップ見たことあるんですけど、めっちゃ吹き替えがなんか、すごいね、各キャラクターイメージ通りっていうか、なんかもう山寺さんがそのまま英語喋ってんじゃないかっていうぐらい結構イメージ通りだったんで。
それすごいな。
なんかそれも相まって、やっぱ英語との馴染みがいいのかもしれないですね。
なるほど。
まあ、という感じでちょっと余談でしたけど、
まあ、
今回は、第4話っていうことで、まあ、どんな話だったかっていうのはちょっと本編の方で話していければなと思います。
はい。
はい、というわけで、第4話でございます。カーボーイビバップの第4話、サブタイトルをスギちゃんお願いします。
はい、第4話ゲートウェイシャッフルです。
はい、というわけであらすじをパッと紹介しますね。環境テロリストトゥインクルを捕らえたスパイクたち。しかし彼女にかかっていたはずの賞金はなぜか取り下げられていた。その理由はトゥインクルの一味が人間を猿に変えてしまう恐ろしいウイルス、モンキービジネスを使ってガニメデ政府を脅迫していたからだった。ウイルスを積んだミサイルが投下される中、スパイクは異操作空間の中で大勝負に出る。というような話でしたね。
お猿の話だね。
はい、お猿の、はい、モンキービジネスが。はい、なんていうか、今回敵っていうかね、敵のやっぱおばさんのキャラの濃さよっていうマダムの、ね、
キャラ濃かったよ。
環境テロリスト。環境テロリストが敵っていうのもなかなか珍しい話で。
てか、今回の話見て思ってたんやけど、スパイクは警察じゃない？やっぱり警察、やっぱそっち側の人間にしか見えへんねんけど。
あー、そうっすか。
やっぱカウボーイとか、なんかそのルパン三世とはやっぱ違うよなと思って。
まあそうですね、まあなんていうかこうアウトローではあるけど、やっぱり基本体制側というか、なんかやっぱ
そうそうそうそう、
なんだろうな。その、要は警察とか政府がかけてる賞金に対して、まあ、犯人を捕まえたりするっていう人なんで、
まあ、基本的には、探偵に近い？
まあそうですね、探偵とかに近いかな、なんかスタンスとしては。
やっぱそっちよね。
うん。で、まあ警察云々っていうことで言うと、今回あの、ジェットが、あの、まあ、中盤で、こう、警察仲間みたいな人に、こう連絡を取って、
喋って
ましたけど、あの、ジェットはもともと警察なんですよ。
え？
元刑事で、まあ、警察辞めて今、賞金稼ぎっていう。
あ、そうなの？
うん。まあ、だから警察にもつてがあるっていうことなんですけど。
お前、俺を裏切ると後から痛い目に遭うぞ。
うん。定年まで勤めたきゃ俺を裏切らないことだな。
そうそうそうそう。あれ、そういうことなんや。やからあんな情報を仕入れることができるんや。
そうっすね。まあ昔のよしみっていうか。
いや、それね、その辺はいつ描かれんの？
ああ、実は、まあ、何話か後に、その、ジェットの過去を深掘りする話もあるんで、実は。
ああ、いや、なんかその、ジェットとスパイクの関係、あとジェットとスパイクが今までどういう人やったかよくわからんねんな。なんでこの二人がこんなことを、しかもこの二人でやってんのか。
いや、そうなんですよね。やっぱこう、何話か、この第4話まで重ねてみてみると、なんか、そのスパイクたちのちょっとこう、性格とか、なんかこう、キャラクターの感じが分かってくれば来るほど、なぜあの二人が一緒にいるんだろうっていうのが分からなくなってくるっていう。
全然分からなくなる。
まあ、それを深掘りする話っていうのは結構まあ、後半にあったりするんで。
ああ、なるほど。
まあ、まだもうちょっと先だったりはするんですけど。
で、また今回もあの、前回のさ、あの、フェイが出てきて結構この人が。
なんかまあ、事件を持ってくるっていうか、持っていく、持ってくるし持っていくっていう。
そうそうそう。
感じでしたね。まあ、フェイは、まあ、前回スパイクたちが、から、まあ、大金を奪い去って、
そうよね。
逃げていったんですけど、その金は全部カジノで吸っちゃったっていう。
何やってんだよ。
相当の大金だったはずですけど、しかもガス欠みたいな。
相当の大金を。
で、まあ途中でそのなんか、息も絶え絶えな人に出会って、まあその人から、こうあるアタッシュケースを託されるんですけど、まあ中に入ってたのは実はっていう話でしたね。いやー、やっぱ話の運びがうまいっていうかね。やっぱ、フェイがこう持ってきて、みたいな。で、やっぱビバップ号の中で、こう、その、マダムが見てる中、その、ウイルスを無理やり開けようとして、ハラハラみたいな。
はいはいはいはい。
やっぱ、あそことか面白かったですね。
面白かったね。でもあれ、わからんかったからさ、何開けようとしてんのか。
まあ、後からわかる感じ
ですね。そう、後からわかるけど、やからあんな汗かいてたんか、みたいな。
要はもうあれが、パカって開いちゃったら、もう、全員猿になっちゃうからさ。
で、今回の話わからんかったのが、お猿を乗せたミサイルみたいなの発射されたやんか。
はいはいはい。
で、あれはなんで消えたん？その、なんかの、移送空間はちょっと特別だからみたいな、あったやんか、
そこね、その話。はいはいはい、最後のね。
本当の最後のとこ。
はいはいはい。
あれは、まあ、
ウイルスを積んだミサイルがこうピャーって飛んでって。
そうそうそうそう。
でも最後、移送作空間のゲートを閉めて、うんたらみたいな。話でしたけど。まあ、移送作空間っていうのが結構このカーボーイビバップの、SF 設定の中でもかなり肝になる部分で。
へえ、なるほど、なるほど。
まあ、要はまあ、ワープゾーンみたいなことなんですよ。まあ、簡単、めっちゃ簡単に言うと。
スター・ウォーズで言うところの、ライトスピードみたいな。
そうそうそう。で、なんか、いろいろ、細かい設定はあるんですけど、まあ、要はゲートが開いてることによって、こう、宇宙の高速道路みたいな感じになっていて、中を進んでる間は、普通の、こう、空間を進んでいるよりも、すごい速いというか、すごい短縮して進むことができる。
はいはいはいはい。
で、まあその、普通の宇宙空間、普通の空間とはちょっと隔絶した世界になっている。っていう設定で、ゲートっていうか移送作空間が、いろんなところにゲートが開いていることによって、 まあ、宇宙空間、そのいろんな惑星に行ったりとかできるっていうのが、はいはいはいはい、まあ、カーボイユアップの基本の世界設定になってるんですよね。そう。で、今回、ミサイルがバーって撃たれて、
うんうん、
で、ゲートが閉まるぞみたいなことになって、こう閉まったら、はいはい、目には見えてるけど、この世の物質とは交わることはないみたいな。
ああ。ジェットが最後に言ってたやつ。
うん。あれはね、正直僕もよく分かってないです。
なんか難しすぎてさ。
そう、急に。
そう、急になんかすごい、なんか哲学的な問いなんかな、みたいな。
うん。なんかさっきまで、ぶつかる、いけるか、いったみたいなさ、すごいなんか、
古典
的な、うん、やつをやってたのに、急に SF って思って。
あ、なんかそれは面白いね、この話。なんか、すごいさっきまでなんか、探偵物のなんか猿の話やってたのに突然なんか SF に切り替わってるみたいな。いや斬新やな。これ考えた人、天才というかもう奇人。これとこれ組み合わせようと思わへんくない？
確かに。なんかやっぱりその探偵物、やっぱ SF の設定ってやっぱ突飛なものというかさ、なんかそのまあ要は考えれば何でもありなわけだからさ。
うんふんふんふん。
まあなんかそれをあんまりやりすぎると、そういう謎解きとかさ、なんかその、
うんうん、
まあどういうことなんだろうみたいな、探偵物的なことってやりにくいかなって思うんだけど、
うんうんうんうん。
まあカーボイビバップの世界って、なんかそういう異操作空間うんたらとかはあるんだけど、結構それ以外の部分は現実に近いから、うん
う
ん、なんかあんまりそこは制限にならないというか、まあ要はすごいワープみたいなことだからめちゃくちゃ SF 的な設定なんだけど、
はいはいはい、
使われ方がめっちゃ高速道路だからさ、
うんうんうん、
なんか実はゲートの入り口のところにETC みたいなのあるんですよ、よくよく見ると。
え、そのあった？
そうで、なんか
めっちゃ高速やんか。
そう、一応なんか通るたびにクレジットカードから引き落としがされてるらしくて、
ちょっと待って、細かすぎ？
だからまあそういう設定もあって、なんか、妙に現実味があるから、なんか無理がない感じで SF が見れるっていうのが、ありますね。
はあはあはあ。
うん。
SF であって、なんか、そんなに突飛すぎることがないんや。
そうだね、なんか。なんか、特に今回のお話は、その、探偵物、的な楽しさと SF 的な楽しさがこううまーく融合した結構すごいバランスのいい話だなっていう感じですね。
いや、そうやね。
本当に今回は割とこうカーボイビバップの中でもなんかよくできた話っていうか、すごいカーボイビバップらしい話だったなっていう。
らしいね、確かに。
なんかまあ最初こう普段のスパイクたちのそのなんていうの、賞金稼ぎ仕事から始まって、でも実は裏に秘密があって、
うんうん、
それはなんかちょっと SF 的なものと繋がっていて、で最後こうフェイとかも合流して、なんかめちゃくちゃこう飛行機での戦闘があって終わりみたいな。
はいはいはいはい。
なんかやっぱそこの、
かっこいいよね全部。
かっこいい。
クールだし。
うん、
あ、なんか宇宙もやっぱり合ってるんかも。合ってるんかもって合ってる。全部がうまく噛み合った。
そうね。
な
んか、やっぱアニメとかで宇宙とかってやっぱあるけどさ、そういう、まあ、ガンダムとか。なんかそういう。
お前ガンダムなんか。
まあ、ロボットアニメとかで、まあ、宇宙って出がちですけど。なんか、なんか近いんだけど、まあ、なんか宇宙との距離の近さっていうか、なんかスパイクたちが普通になんか、ちょっとくらい行ってくるぜみたいな勢いで宇宙船乗って宇宙行くじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんかこう、軽さなんだけど、多分、その飛行機とかからその、放り出されたら多分一瞬で死ぬんだろうなっていう、なんか、海とかともちょっと近いのかな、なんか、海での話とかともちょっと近いような、なんか、近いようで、実は怖い空間ではあるみたいな。なんかそういう宇宙との距離感っていうのも、なんかこう、絶妙な温度感ですよ。 こうキャラクターのことで言うと、最後のそのまあミサイルが発射されてやばいみたいになった時に、
うんうん、
まあスパイクがそれをなんとかしに行くわけじゃないですか、異操作空間の中に。
はいはいはい。
うん。でもなんかその理由がさ、こうこのままじゃガニメドの人たちが危ないぜとかじゃなくて、
うんうん、
あのここにいるの賞金稼ぎ俺たちだけなんだぜみたいな、今だったら賞金を独り占めだみたいな感じで言って出ていくじゃないですか。
言ってた。
うん。なんかやっぱあそこら辺もなんていうかな、まあ照れ隠しなのかもしれないけど、やっぱりこう、
うんうんうん、
武士が効いてるなっていう。
武士効いてるね。
うん。まあなんかあの敵側の環境テロリストの人たちの、まああのマダムもそうでしたけど、やっぱ子供たちもね、うんうん、やっぱなんか
子供たちだね、
キャラが濃いというか、
すごいな、うん、ドーラ一家的な感じだったよね。
そうそうそうそう、
ラピュタの、
うん、
まあまあの感じ、ね、
まあまあみたいな、うん、
うん、あの感じで、その環境テロ団体はあれ政府を揺すってたわけよね、うん、
そうっすね、まあミサイルを撃ち込むぞっつって、
うんうんうんうん、
うん、でミサイルを撃ち込むのをやめてほしかったら、なんだっけ、なんかなんとかうなぎみたいな、名産の。
はいはいはいはい。
あれを取るのをやめろみたいな要求だった。っていう。
なんかあの人たちがどこまでの悪者なんかわからんのよね。
なんかまあやっぱ、そうだな、やっぱあれぐらいの時代になるとさ。
うん。
やっぱこう、地球環境、いよいよやばくなってるのかな、みたいなのは思うし。なんかそれでもって別に、ね、その活動を平和にやってもらう分にはいいんですけど。
うんうん。
めっちゃ銃撃ったりしてるから。うん。なんかあの最初に出てきたあのレストランのシーンか何かで。
はいはい。
私たちは環境をどうたらみたいなこと言いながらめっちゃ銃撃ってたじゃないですか。でも人間は皆殺しみたいな。
はいはいはいはい。
なんかあそこでやっぱ、あ、この人たちはちょっとやばい感じなんだみたいなのが一発でわかるっていうかね。
うんうんうんうん。
うん。やっぱあれがないと、一瞬やっぱいいこと言ってる風にも見えるから。
うんうんうんうん。
やっぱあのシーンがあることによって、ちょっと倒すべき人たちであるっていうのが、
うんうんうん。
わかるっていうかね。
そうやね。
うん。やっぱ今回も、その、カーボーイビバップのすごい基本的な構造として、やっぱまあ、基本的なまあ主人公チームの人たちはいるんだけど、まあ毎回そのゲストキャラというか、まあ、なんかそのスパイクが追いかけている犯人だったり、なんかまあ別の人だったり、まあその街の人とかそういう感じでこう、ゲストのメインのキャラっていうのが、まあ出てくる回が多いんですけど、まあその中でも結構今回のマダムは人気高い方なんじゃないですかね。
うんうんうんうん。あ、人気高い方これ。
いや、人気キャラだと思いますよ、カーボーイバップの中でも。
うん、確かにキャラ濃いよね。
うん。まあ今回で、結構この第1話、2話、3話、4話と見てきて、ようやくこう、カーボーイビバップの、こう、話のこう、乗り方がつかめてきたっていうか。
いや、乗り方つかめてきたよ。やっぱりね、ちゃんと見ないとわからんね。だから何かっていうか、カウボーイとは一体何なのか、そして、賞金稼ぎって一体何なのかっていうのをちゃんと見ないと、なんか、ルパン三世に似てるっていう前情報だけで見始めてるから、
はい。
イメージが全然、イメージってかもう全然違うから、別物やから。
で、まあ、あれですね。こう、確かにそういうカーボーイ劇、カーボーイドラマとしてこう見ていくっていうののこう乗り方がだんだん分かってきたんで。なんかそこで、まあ、次回以降どういう話になっていくのかなっていうところなんですけど、まあ、今回の、最後にあった次回予告で、まあ、かなりシリアスな雰囲気だったんで。
うん、シリアスやったね。だいぶシリアスやったよ。
うん、そう、なんか、夢を見てるんだみたいな、スパイクがね、ずっと言ってるみたいな、
うんうんうん、
次回予告でしたけど、まあ、結構、 次回第5話はあのスパイクの過去とかにも触れてくるような、結構そのカウボーイビバップ全体の縦軸のお話がぐっと進む話なんで、
おーなるほど、
うん、そこもまたまあ1話完結の、今回は割と1話完結のあの色が強い話でしたけど、まあ、続きものとしてのカウボーイビバップっていうのの魅力が見えるっていうところで、また今回とは違う雰囲気の話になると思うんで、またそれはそれでお楽しみにっていうことで、
はい
はい。はい、というわけでエンディングです。
はーい、
はい、カウボーイビバップ第4話を見てみましたが、うんうん、次回第5話っていうことでね、まあ多分こう5話ぐらいまで見て、だいたいこのカウボーイビバップのこのお話の体系がだいたい全揃いするっていうか、うん、まあ1話完結の回もあればちょっとこう続きものっぽい回もあるみたいな感じになるかなと思って、
で実際は、あの、日本の地上波っていうか、テレビ放送された時は何話で放送されたの？
なんか最初のテレビ放送された時は、全12話。プラス総集編。なので、全部でまあ13話でやったらしいですね。うん。で、実際は26話だったんで。
すごいな。
まあ半分、約半分っていうところで。うん、
すごいな。このアニメでもちゃんと見てないとわからんくない
ね。この1話からちゃんと流れで見ててもわかんないとこ多いのにね。
うん。なんかすごい、なんていうの、
うん、
近代文学作品を読んでるのって感じやった。こんな話ブラブラ変えられたらって。
うん。いや、確かにこう、話ごとにやっぱ雰囲気は全然違うから。
うん、違うね。
うん。というわけで、まあ、今回はこれぐらいにして、はい、また、
はい、
次回第5話を見ていければなと思います。
はい。
はい。この番組が面白かったよという方は、ぜひ番組のフォローをお願いします。あと、ツイッターとかも、番組ツイッターありますので、そちらもよければフォローをお願いします。というわけで、今回はこの辺でお別れとしたいです。はい。じゃあ、さよなら。
さよなら。